それでも生きてゆく。秋と同じ目に合わせてやろうかと双葉の首を絞めるひろき、
うん、
すると咳込みながらも抵抗を見せない双葉は、いいですよ、どうぞ、分かってます、うちの家族全員分かってます、日本中から言われてましたから、犯人の家族は死んで謝れって、償って一家心中しろって言われてましたから。
辛いですよね、彼女やもちろん家族に罪はないんですけど ね
今回ちょっと驚いたのは、双葉が兄文也は本当は無実で冤罪の可能性があるんじゃないかと思ってたことと、今起こってる事件の犯人がもしかしたら文也なんじゃないかとミスリードを誘うような、これ見よがしの展開。まあ結局はあの一件は事件ではなかった一方で、双葉はひなげしの花のことを知って、やっぱり秋を殺したのは兄の文也だと確信したわけで、でそもそもこの物語はミステリーでもサスペンスでもないはずですよね。終わってしまった悲劇的な事件の加害者家族と被害者家族のそれぞれが明日への希望を見出そうと懸命に生きる姿を描くもの、ね、だからこそ15年前の事件に異なる真実があるとかね、
うん、
現在雨宮健二として新しい人生を生きているフミヤがまたまた犯罪に手を染めるっていうようなね、そういう匂いをちらつかせるっていうのはね、これちょっと違う気が、ましてそういうことにはならないっていうのが前提のはずですからね、うん、
でもそういうのを描かないとお話が持たないのかなって思いましたけど ね、
それにしても何が違うんですかと双葉に詰め寄った時のひろきの怒声、あんな大声を出すエータっていうのは過去にほとんど記憶がないですよね、
なんかいつもはボソボソっとした役なんですよね、で今回も最初はそうかなと思ったんですけども、だんだん強くなっていって、男らしくなってきてるんですよ ね、 あの妹の敵を取ろうとするところなんか、本当に真に迫っていましたし、まあ、双葉とどうなるのかわからないんですけども、ちょっとその変化っていうのを楽しみたいですよ ね、 ね、
ちなみに深見ひろきという役どころに関して演じているエイタ自身は公式サイトのインタビューで、
役者として何かを伝えたいという気持ちを根本に持っています。その思いの上で石井プロデューサーから企画を伺いました。事件によって悲しみや怒りや憤りを生活の中に抱えてしまった人たちが人を受け入れたり家族を思う気持ちの中で生きていく姿を描く、そんなものを抱えている人たちが前向きに生きるためにどうやって立ち直るのか、どんなことに希望を見出していくか、そして最終的に強く生きていくというところに向かう話だと説明されて、僕も一緒に作品と向き合っていきたいと思いました。坂本さんの脚本は登場人物の背景を改めて説明することなく、セリフやとがきからこの人は今こういう気持ちなんだとすんなり僕の中に入ってきました。それだけに役者にいろいろなことを問いかけられているんだと感じたんです。あなたはひろきというキャラクターをどう作りますかって、そんな行間も散りばめられていて演じるのは難しそうだなとも思いました。ですからはっきりとひろきを掴んだという感覚はありません。まだ先が見えず、どんなシーンが出てきてその時にひろきがどう感じるのかがわかりませんから。でも行方が見えないことはリアルな生活を送っている人と同じ感覚で演じられるので良いのではないかと思っています。ベースとしてあるひろきの悲しみや苦しみは大事にしていますけど、何より収録現場に行った時に監督がどういう演技を求めてくるか、自分が何を思うか、双葉役の満島さんがそのシーンでどんな表情をするのかということの方が大事だと思っています。ひろきをつかむということはあまりしたくはなくて、その場その場で感覚を調整しながら演じています。
ところで失ったものばかり数えるなってジンベエの言葉が持ち出されていましたがあれはまさしく漫画ワンピースで兄のエースを失って嘆き悲しむルフィに対してジンベエが言ったセリフ、でまさかこれほどシリアスで重いドラマの中にワンピースの名言が放り込まれるとはねある意味すごい脚本ね。第1位ワンピースを全く知らない人間はほったらかしにされてましたからねでそもそもこのドラマを見ている中の何パーセントの人間に通じたと思ってるのかただしね、これは非難でも何でもなくて、さすが坂本裕二脚本と思わず拍手を送りたいわけで、つまりよくぞワンピースとは国民的な漫画でありアニメであるというスタンスを取ったとね。だいたい視聴率を取るためにはいかに多くの人に見てもらえるかを根本的に考えなくてはならないわけで、 そうなると少数派の人にしか理解できないようなセリフを持ってくるっていうことはいわゆるご法度。なのにジンベエの言葉を堂々と詳しい説明抜きで出してしまったこのセリフは日本人であれば大概の人が知ってるっていう前提でねまあ近頃はですね、いろんな意味でここまで思い切った脚本っていうのはかなり希少ですからね。どうしても万人が分かることしか描かない傾向が強い。というのも、とにもかくにもドラマにおいても視聴率至上主義、例えばあの水戸黄門でさえ視聴率の低調が理由で42年の歴史に幕を下ろすことが発表された次第、しかも水戸黄門この前から始まったばかりの第43部でもなんだかんだ言っても 10% 前後はキープしてるわけでね。そんなことを言ったら一桁が当たり前になってしまった時点で連ドラはすぐさま打ち切りにしなければならなくなってしまいそう
ですよね。
そして気になる第2話の視聴率は 9.2。 やっぱりジンベエは通じなかったのかもしれませんね。ということで、それでも生きていく、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。